社協のサンキュー達夫です。
国沢です。
日が燃えるです。
石石こと石井美久です。
いやー、石石久しぶりですね。
めちゃめちゃお久しぶりです。ご無沙汰してました。
何してましたか。
もう主催で公演を打ってました。
お
先月10月ですね。やりました。脚本を担当させていただいて、あとまあいろいろ制作とかプロデュースの方を、まあ、相方のこと2人で組んで
やってますな、
はい、ガール全劇をやりました。
しかもアイドルもなどだったということで、すごい聞いてからうわー行けばよかったと後悔してですね。
いやそうなのよ。比嘉くんとは生きるスピードが違うから。
本当ですよ。
早いからこういう人は。
僕が47年生きてもですね、まだやってないんですよ。ゆりちゃんは、これってやってますからね、素晴らしいと思って、ほんま今喋りましたけど、ほんとすごいですよ。子供作ったっていうの
は。え、何言ってるかちょっとよかった。
今、子供作ったって言って
た。びっくりしたのは、ちゃんと楽曲も、外中で作ったという。
曲まで作った。
あ、オリジナル曲を2曲作って、作詞もやりました。
お
ー。初めてやりました。めっちゃ大変ですよね。
すごいじゃん。
いろいろやりましたね。
いや、本当にいろいろやりました。デザイン関係も全部やって、うん、ロゴとかフライヤー、グッズとかも全部やったんですけど。
大丈夫ですか？僕ら出なくて。
僕ら出たら集客もっと落ちますよ。
敵役としてね。
老害3人。
オタク役とか。
あ、オタク3人組で。
悪いオタクでできたと思い込んだんですけど。
いやー楽しみですね。じゃあちょっとオタ活はできてなかったんじゃない？
いやほ
ん
と全然アニメ見てなくて、うん、まじで。で、熱文字の方もちょっといつもずっと聞いてるんですけど、ね、もう、あすみせしたらアニ様特集で止まってて。
いやいや、全然いいですよ。アニ様まで聞いたんだ。
あそこまでは聞きました。
はい。
それかは聞いてない。
D4DJ はどうですか？
D4DJ はやっぱ勢いがすごいですね。うん、もう、うん、私はもう、若干もう、ああ。
なるほどね。
置いていかれてます。
いやー、やっぱお忙しいですからね。
ね、
多分メンバーで多分一番
忙しい。そんなことない。
いや、でも本当にそうですよ。
その通り
です。マジで全部やってるんですもん。
比嘉くん。
はい。
見習ってください。
見習います、本当にもう。こっちも脚本作ってるよ、段階してもらえ、監督の前で。ヒーヒー言ってますから。
監督いつだっけ
?12 月18日なんです
けど。もうすぐじゃん。
すぐじゃん。比嘉くんもたくさんじゃん。
でもだいぶやってますんで。
比嘉くんのネタにまず台本があったことが超激
しい。び
っく
り。
初めて作ったんだ。
初めてかい。今初めてなのかい。
まあ、厳密には半年前から初めて、ちゃんとした。
そうですね。
47歳のデビューですので、よろしくお願いします。
そうだね、47歳デビューでね。17歳じゃないです
よ
ね。
47歳。
47歳初めての単独。
単独。
いいですね。
初めてはネタ作りですね。
おはじ
め。でね、ちょっと皆さんに言いたいんですけど、はい、まあ、国さんとはいつもね、新前景、新番組全部見てみた件っていうのをやってるんですけれども、我々にメールが来ないっていう有識者が
お発表しまして
、
割り見てっていうね、リスナー記者が投票するそのものがあるんです。
はいはい、聞いたことありますよ。
はい。
そっちの方にコメントやメールが集中してるっていう。
盛り上がって聞きます。
そうなんですよ。エピーロ記者がやってくれてる方にみんななんかコメント書き込んでて、
エピーロさんってすごい人気のある方らしい
ですね。そうなんですよ。
そうなんだよ。イケボだし。
本家に全然メールが来ない。
なんでかなって話もしてるんですけど。
で、この前の配信で、ちょっと叱りまして、僕。
はい。本人
それがなんだけどな。
二度と読まない
で。いや、お願いします。というか、エピーロさんお願いしますね、本当に。
その石、川にある石の裏に、虫たち。
あんたそれよく例えるな。
声を上げろと。
そうですね。急に聞いてたんですね、皆さん本当にもう。
そうなんです。
感想お願いしますよ、
そしたら早速虫たちにね、石の裏の虫たちからメールが来てる。
虫言うな。
お叱りのメールが来てるみたい。
お叱りが、あ、はい。
ちょっと石石に読んでみたいと思う。読んでもらいたいと思います。
わかりました。
はい。
読みますね。
はい。
はい。 熱文字スタッフの皆様、いつも楽しい番組をありがとうございます。
とんでもない。もうこれ、一日に言われるとやっぱいいのに、ね。ね、
なんか救われる感じ。
救われる。そうですね。はい。
はい。日の絵馬生まれの、セント・マント・ナームと申します。はい。さて、今回の特別配信で話題になりました、熱文字へのメール数が少なく、割り未定のコメント数が多い件について、感じることがありましたので、
感じること
があること
。
肝は、メールはめんどくさい点ではないかと思われます。
なるほど、メールめんどくさい。
はい、割り見て参加者は少なくとも Google アカウントを持っているので、うん、番組へのメール送信は可能なはずなんですが、うん、メールアプリを立ち上げて、熱文字アドレス入力して、タイトルつけて本文を書くのはとてもハードルが高く感じます。
確かにな。
割り見ては投票の際に頭に浮かんでいた各作品のイメージを投票フォームの下のコメント欄にさっと書き込める手軽さと作品への思いの熱量の新鮮さが、数の差になったのではないでしょうか。
冷静な分析どうでもじゃないよこれ、うん、
投稿数を増やす方策としてはメールだけではなく編集部の LINE アカウントを作るとか番組ホームページに投稿フォームを作ってメールが送信されるようにするとかが考えられます、うん、いかがでしょうか。
なるほど、
は
い、
なるほど。
ちなみに僕は視聴した各作品への感想を新鮮なうちにツイッターに、ハッシュタグ熱文字をつけて書き込んでいます。
ありがとう。
長文乱文失礼いたしました。ということです。
ありがとうございます。
素晴らしい。ありがとうございます。
表示性なのかな、やっぱり。
そうか。確かにね。
そうなんですね、今の。
そうかじゃねえよ。なんで今まで考えなかったんだっていう。
本当ですね。
おじさんたち。
おじさんダメですね、そういう部分の。
まあでもね、一応ね、投稿フォームは存在するんですよ、
うんうんうん、
存在するんだけど、あの多分ホームページまで行ってる人が少ないんだと
思う、ね、ああなるほどなるほど。
まあなので LINE アカウントは面白いかもしれないですけど、
確かにいいですね。
作り方わかんないんで誰か作ってください。
それもね、いやもう真面目な話、そういうのもあんのよ。
確かにそうなんだ。
いや実は表示性ってわかってんだけど、それどうやってずっと全部やっていくの、誰がやるのになっちゃったよね。
みんなで作っていく番組だ
よね。
そうなんです。
できたよって言って、
誰かやってっていう話なんですよね。
そうなんです。
ただね、今YouTube を立ち上げて、うん、全然視聴者数伸びないんだけど、
うん、
登録者数全然伸びないんだけど、うん、一応過去のね、
うん、
熱量も全身タイツの件から、
はいはい、
ちょっとずつアーカイブしておりまして、うん、YouTube スタッフも一人ね。
あら、嬉しい。
入ってやってもらってます
から
、有志がやっぱり、
嬉しいね、
声を上げて
くれてありがとうございます。
ね、普通なん、僕なんかになんか、僕はもうパブリックイメージを恐ろしい人になってますから、怒られるんじゃないかみたいな。
いや、やっぱそれ、そういうね、イメージも多分あるんだよ。
さっきまた二人ともなんです
ね。まあ、そのイメージ大事にしたいと思って。
大事にしたいと思う。やめてください、優しい部分もね。誤解どうです
か、
誤解
を。まあ、だからやっぱこういうね、やっぱ有志のスタッフも一緒に作り上げていきたい。LINE アカウントお願いします。
お願いしちゃった。
だ、まあ、まだ届いてる。
まだありますね。
はい、
はい、新人権後半を聞いて空気を読んでメールをさせていただきます。
あ、やっぱこれ僕のね、呼びかけに対して空気読んでくれたわけですね。
割り見て宛てのコメントが多いのって、うん、投票のついでだからではないでしょうか。
そうなん
だ。メールと違って気負わずに文章が書ける匿名だし、長文コメントを聞いてると、これを熱文字本編に送れよと思いました。みんなもっと気軽にメールしようよ。勢いで気軽に、気楽にメールしてみました。うん、それでは失礼します。
ああ、なるほど、
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとう。お名前はどこにもないのかな？はい。あ、これ、それは読まない方がいいやつかもしれない。
じゃないですね。
いや、嬉しいですね、
うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
パーソナリティ本人に読まれる、読まれたいけど読まれるには、なんかちゃんと書かなきゃいけないっていうハードルにもなるんだよな、多分な。
そうなの？
自分の リスナー経験から言うとさ。
めっちゃ気あると思います。
ありますね。
私も熱文字リスナーだった時、
う
ん、割り見てのコメントも送ったことがあります。
あ、そうなんだ。そうなんだ。
本編にメールしたことも、まあ、何回かあります。
うん、あ、本当に。でもやっぱハードル高かった。
いや、高いですね。なんか私、まあ、別に、二、うん、回くらいメールを本編にしたことがあるんですけど、うんうん、ちょっとどのメールかは言わないですけど。
怒られた？怒られた？
一回はすごい、あの、好感触だったんですけど、もう一回は結構、さらっと流れて、で、私はそれを聞いて、あ、もうちょっと面白いの書けばよかったと思って。
なるほど。反省させちゃうわけですね。
そこなんだ。
僕はリアクションを取ったのがいいんですよ。
違う違う。
どんなメールも。
いや、でもちょっと思いました。
すごいね。でもメール送ってるの
が、送ってるの
知らなかった。
あります。割り見てもあります。
今ね、僕、大学生に教えてるんですけど、
はい、
あの、メールってどうやって書けばいいんですかっていう。質問がある
は。
メールアドレスの取り方がわからない。
え、どうですか。
もうみんな LINE とかだから。
そうだから生まれてこの方スマートフォン持ってるけどメールを出したことがない。
なるほど。
はあ。確かにそうなんですよ。ショートメールと LINE あれば完結しちゃうんですよね。
そうなんですか。
で、見ず知らずの大人とメールとかすることないじゃん。
はいはい。
だからメールの書き方わかんないっていうんだよ。
ああでも
大学生の方が。
そう。18歳。
ああ、確かに。若い人そうかもしれない。
小中も楽ですけど、大学生があってびっくりしちゃうんですね。
そうなのよ。大学1年生よね。まあ大体なんかね、メールでやり取りすること、その後、まあ大学にいれば出てくるんだけど、メールの送り方知らないっていうと、お手上げさ、こっちは。
そうだな。
ダメだとも言えませんしね。
そうなのね。逆に今後、ハガキだけとかにしてみ
ましょう。ハガキ、ハガキってのもあるからね。本当に、ハガキの場合は本当遂行しないと、書く分量っていうのが決められるから。あの、面積が小さいじゃない。メールの難、いいとこ悪いとこってここなんだよね。長文がいい悪いじゃないんだけど、ハガキだとどうしても、全部書ききれないと。
え、国さんって、はがき職人とかやってたことある？
俺はない、ない。俺は本当に聞いてるだけ。
ああ、まあそうだよね。
いつも書こうかなって思ってるけど、うん、結局、やっぱ出せない。聞いてる方が楽しい。
そうだよね。
ただネタやって、あの、芸人やり始めて、ネタやって、しばらくしてから、一人だけ、俺にファンなんか珍しい子だったんだけど、うん、女の子かな。なんかね、出待ちみたいにして、うん、俺に声かけてきた子が言ったのが、うん、国さんって小崎リスナーですよね。
え？
なんでわかるのって。いや、なぜかネタを聞いてるとわかるんです。いや、俺めちゃめちゃヘビーリスナーだよって、なんか嬉しいって言って、闇夜に消えてい
った。ああ、たんですよ、
いいリスナーだな、彼女も、と。
いや、国さんち小崎の方いっぱいあったから。
あった。
でもメール一回も、おはがきも一回も。
はがきも出さなかった。
そっか。
なんか恐れ多いっていうのもあるんだよね。
ああ、なるほどね。
このレベル高いやつもね、小崎の職人さんって。
小崎金級小坂井和樹さんと関根勤さんがやってた番組がのラジオ。
あ、ラジオ、はい。
で、めちゃくちゃ面白くって、うん、でもあれ25年ぐらい続いたか。
ずっとやってましたよね。
ずっとやってたんですけどね。うん、結構ね、小崎のリスナーだったり、はがき職人でしたっていう人が、うん、あの、後々、結構大きな仕事する人たちが、増えたんだよね。比嘉くんは、なんか、なかった？そういう、はがき職人歴。
いや、もう、僕も筆不詳なんで全くなくて、
ね。まあ、でしょうね。やってたら、そんなことになってないよね。
そうです、そうです。
47歳で初単独とか。
そうです、そうです。
ないよね、そんなの。
物を書くというのが春高いですから、
うん。まだある。
まだあります。
まだ
ある。まだあります。読みますね。はい。辰尾編集長、編集部の皆様、こんにちは。
こんにちは、は
い。初めてメールさせていただきます。
おっと、
ヒゲノーフと申します。
ヒゲノーフさん。
はい。半年ほど前から熱文字を聞き始め、ずっとサイレントリスナーをしておりましたが、先日の新前編後半を聞き、己の愚かさに恥じりながら筆を取っております。
申し訳ない。ガチで反省させちゃった。
自分は解雇中であり、また萌えが苦手であることから、なんとなくこれまでメールしづらい気がしていました。しかし、熱文字を聞き始めてから、新前編などで紹介される作品を少しずつチェックするようになってきて、今まで興味なかった分野にも少しずつ触手が伸びるようになってきました。はい、中でも、過激少女は、これまでなら絶対に手を出さないアニメですが、超良かったです。ただ、途中で急に愛ちゃんがサラサを好きになる展開には、だいぶ興ざめしてしまいました。やはりまだまだ萌えとかユリとか BL とかは消化できない体だということなのでしょうか。話は変わりますが、以前の熱文字の放送の中で辰尾編集長が、12国旗、
はい、小野文さんのね、
12国旗作り直してほしいと言っておられるのを聞いて、思わずそれなと叫んでしまいました。
そうでしょ、嬉しい。
大の大冒険もシャーマンキングもリメイクしているのだから、ぜひ12国旗も作り直してほしいですね。解雇中としてはぜひ 陽子の CV は久川彩さんのままでお願いしたいです。
CV 問題ね。
ね、あ、それまあ、そういう
気持ちはわかります。
それからも熱文字の配信楽しみにしております。とのことです。ありがとうございます。
微妙に注文が多かったですね。
いいです、まあ、譲れないもの
があるということなんでしょう。久川彩さんでお願いします。
いいでしょ、全然。
イメージが強いとね。
嬉しい。ね、もっと大きな一歩を踏み出したじゃないですかね。しかも最初のメールが石井氏に読んでもらえるなんてのも、これはもう、
ね、
昨
日の
ですよ。
昇天ですよ。
いやいや、担当さんに読んでほしいです。いやいやけどね、多分。ね、
まあでも、なるほどね。うん、解雇中ってことは昔の作品が結構好きっていうことなんですかね。
そうなんですよね。でも数がやっぱりそんなにあれじゃないですか、こう、いろんな作品に手を出すというよりは、やっぱり見たさも、その、十二国旗に思い出が相当あるんじゃないですか。
十二国旗は素晴らしいよ、本当に。あー、でもそうなの、過激少女。うんうん、過激少女、そっか、愛ちゃんがさらさ好きになっちゃうので、もうスーンってなっちゃう人い
るんだ。急では
好きになっちゃうっていう、まあ、どこまでそれ好きっていう解釈のあれかもしれない。
いや、まあ、ゆりですよ。
ゆりに行っちゃうのかね、あれでも。
バンザーイでしたけどね、僕なんか。
そこまでゆり
が。バンザーイしかなかったです
から。やっぱ免疫ないとそうなっちゃいますよ、絶対。免疫ないとそうなっちゃいますから、まあ、後々また免疫ついてくると、
そうだね。
もう一回見ようってなるんですよ。
そうだね。
無理しなくていいと思いますよ、僕は。ああ、
なるほど。まだ、こう、二次元と三次元の境目が、まだついてないのかも
しれ
ない
。少しずつ、少しずつ。
なるほどね。うん。というね、まあ、いろんなご意見もありましたけれども、
ありがとうございました。
大きな一歩踏み出している人がいらっしゃるっていうのは、本当ありがたいですね。
そうですね。
で、石井氏は最近アニメ見てないということで、はい、これはもう格好の標的ですから、今どういうアニメがおすすめなのかっていうことを、皆さんにね、喋っていただきたいですけど、はい、ちょっと比嘉くんに、はい、あのメールが来てるんです。
あ、はい。
比嘉に聞け、秋の珍事ということで、
秋の珍事、
ラブ比嘉さんからいただいてるん
ですけど、
比嘉ゲーム、まあ、比嘉くんがやってるゲーム実況のね、はい、チャンネル、比嘉ゲームを見ていたらとても嬉しいことを耳にしました。
何でしょう？
それは比嘉さんがこの秋クールに少しですがアニメを見ているというんです。比嘉さんお帰り、待ってたよ。ほぼ1年半ぶりにアニメ視聴を再開した比嘉さんのコメントが聞きたいですと。何どうした？
ちょっと体調崩してまして、バイト休んでたんですよ。はい、時間できるじゃないですか。時間できたら夜更かしをするようになってですね。
うん、
夜更かしをすると、おのずとザッピングしたら、はい、やっぱ面白いのはアニメ番組なんですよね。
ああ、まあそうでしょう。
そこで小見さんは小見賞ですよ。一話見て、なんじゃこれだと思ってです
ね。小見さん素晴らしいわ。
あれはなんか、いや、原作とか人気作なのは知ってたんですよ。うん、ドラマの方も、うん、見てたら、
話題になったら
してたんですけども、うん、あの表現とかが、あ、すみません、メガネもすいません、すごく、その、アニメ本編の中に文字とか入るじゃないですか。はい、遊び感の感じが。
漫画っぽい感じで。
ちょうどいいんですよ。
ちょうどいい。
全然あざとくないんですよ。
いい湯加減。
あんないい加減のあったのは久しぶりですよ、本当に。
いい湯加減なんだけど、結構ね、はい、緻密に作られてる
ん
です
よ。うん、綺麗だね。
そうそう。で、あの流れでいろいろちょっとちょいちょいちょいちょいちょいと。うん、D4DJ も、うん、アニメかなと思ったら、うん、声優さんが歌ってる番組びっくりした
けど。今やってるやつだね。今放送してる、ね。
今そういうのもあるんだとか、ちょっといろいろ、すごい新鮮な感じで楽しんでもらうもん。
小見さんは知ってるかな？
あのタイトルは聞いてますね。うんうんうん、え、緩い感じのやつです？
それがね、一見緩そうに見えるんだけど、かなり締まった作品です、ね。
締まった。
締まってるか。
これは、うわ、よくできてんなと思うこと結構あって。でもね、絵柄がまず、古いって言うとあれなんですけど、うんうん、なんだろうな、あれ、なんて言えばいいんだろうな。
ちょっとその原作者の癖というか、あれはちゃんと丁寧に表してる感じしますよね。
うんうん、だから、ちょっとノスタルジーもあるキャラクターデザインなんだけど、まあ、なんだ、小見さんっていうキャラクターがとにかく可愛いんですよ。
うんうんうん、
で、コミュ障っていう言葉はあるけど、
はい、
まあなんかこう、まあ、要はね、話せない。人と話せない女の子なんですね。でも、全然一人で生きていくっていうタイプじゃなくて、本当は人と接点を持ちたいんだけど、人になんて話しかければいいかわかんないっていう女の子が、まあ、隣の席に座ってるっていう男の子が一応主人公なんですけども、この小見さんの友達作りになんとか協力していこうっていう作品ですね。
ラブコメみたいな感じはないんですかね。
多分ラブコメだね。
ちょっとなっていくい。
ちょいラブコメ要素が入ってるけど、あまあまあ、七味唐辛子ぐらいな感じです
ね。ああ、
そうですね。
いい感じなんですけど。うんうんうん、 小見さんおすすめしてあげてください小見さん。
小見さんどの辺がいいとこかな。周りのキャラクターがね結構だから小見さんが普通の子なんで言ってみれば、あ友達作りしたいけど喋れないっていうんで、じゃあお話としてどう作るのかってなるとかなり周りがね。極物までいかないけど、面白い連中が揃ってるんですよ。
これね、難しいのはね、ややもするとね、小見さん、一人じゃ何もできないでも、イライラするわっていう。
多分そこだと思う。
人もいると思う。
だから周りが引っ張る形になってるんだよね。
何でもかんでも人任せにしてんじゃねえよ、お前何様だよっていう、俺がこう、ぐっとこう、抑えてしまうのはね、可愛いからなんですね。
で、さんな
周りのキャラクターがね、結構やっぱ強いから。
強いから。強いじゃんって思いながらも見ると、なんかそいつらもなんかみんないいやつなんですよ。もうね、なんだ、完全に手伸びの裏で踊らせてるな。
俺はね、やっぱ色使いとか演出とかもすごい好きだね。
いいですね、あれね。
ね、ミニスカ Y 字バランスさんからもいただいております。はい、小見さんはコミショーですわ。切れ長な面に長いまつ毛、まつ毛。おちょぼ口の完全無欠のビューティフルモードの小見さんから、動揺して一瞬でコミカルなビッグアイの大きな目の小見さんになる。あの演出でもう勝ってると思います。
あ、
その上、上機嫌だと猫耳が飛び出しちゃう黒猫モードの小見さんも超可愛いです。もうパーフェクトということでいただいております、ね。
漫画ならではの
です
ね。そうなんです。あれだから本当に、美人じゃない時の小見さん可愛いっていう風になるんだよ、
うんうんうんうん、
あれがね、あの目ガーッと大きくなってそれ聞いてるっていう時のがね
え、みんな顔しか見てないの。
ごめん、俺ね、もうぶっちゃけ言っちゃっていい、うん、俺ね、小見さんよりもね、あの、馴染みくんがもう、ね。
ああ、もう、幼な馴染み。
もうね、ちょっとね、俺男でもいいやとか思ってた。
そうね。小見、これね、よくできてるんだけど。
何回言うんだよ、それ。
ほんとよくで、小見さんが、まあ、要は友達たくさん欲しいと。で、あの、主人公は普通に、本当にただの男の子なの。
はい、
なので、あの、人望もないし、自分の紹介で友達を作っていくってことはできない。
なるほど。
で、どうするかというと、あの、誰とでもコミュニケーションが取れるっていう人が一人いるんだよ。
はい。
で、これがね、幼馴染っていう、女の子の格好してる男の子。で、この幼馴染っていうのが非常に便利なキャラクターで、あの、学校のほとんどが幼馴染なの。これがね、何を意味するかというと、人物すべてを解説できる人物がいる。
ああ、よくできてる。
よくできてる。
よくできてますね。
てか、誰も説明する必要がなく、まず、馴染みを通せば、どういう人だっていうのが分かってくから、あ、これ、とがきもいらないし、解説もいらないし、超発見、これ。
友達多い子代表なんだよ。
ただ、パッと見女の子なの。超可愛い女の子なの。なんだったらちょっとパンツ見えそうな感じでドキドキしちゃいます、
ね、ドキドキしちゃうね、うん、ついついしゃがみ込んだ時膝と膝の間をおじさんニコリともせず眺める。
そうなんですね。
どっちも下手ですよね。
これはもう自分の部屋だけでできること。
そうっすね。
ただ皆さん、小見さんの黒タイツ、ここに注目していただきたいですね。
黒タイツですか。
黒タイツのポイントは非常に高いです。皆、はいはい、さん、いかがですか、黒タイツ評論家の木賀さんは。
あれ、本当にもう、透けて見えますよね。
透けるのか。
透けて見えます
よ。透けて見える。
透けて見えますよ、その。もう、あの、完璧な、もう、理想のタイツですか、あれは。
理想のタイツです。
はい、どうなってわかるんです、私は見えてますんで、
もう。いや、そうですか。
詳しくは語りませんけど、
なるほど。
石井さんがいますので。ま
あ、見るタイツ。ね。
ああ、ありました
、ね。あの、アズマンガだよ、やっぱ思い出したってですね、サカキさんを思い出しちゃうんです。
サカキさんね。
サカキさんもやっぱり、黒タイツ似合うんですよ。
ああ、確かに。
ちょっと長身で、ロングヘアで、ああいう感じの人だと、やっぱり猫っていうのも出てきますし、やっぱりね、鉄板の組み合わせなんですよね。ああいうキャラクターの中には。
坂木か、
僕は坂木さんをちょっと重ねちゃって、
ね、確かにそうかもしれない、うん、
確かにな、
そうか、いやー、まあちょっと本当小見さん見ていただきたいですね、
気になります。
一応ね、新前県の方ではこの小見さんと、うん、あと見える子ちゃんっていう、うん、幽霊が見える女の子のお話、うんうんうん、
はい、
そして王様ランキング、
あ、それはなんか知ってます、
お、知ってる、
知ってます、なんか、もう友達がもう超押してましたね。
あれがね、今回僕ら1位だったんですよ。
あ、
おー、そう
なんですね。そう。じゃあ、
可愛い女の子があんまり出てこないやつが1位になっちゃったんで、まあでもどうかなと思ってたらみんな3人とも評価が高かったんで、あれはね、なんかちょっとぜひ見てもらって。
見ます見ます。
原作も素晴らしいので、ぜひ。
王様ランキング。はい。
ヒカさんは今何見てるんですか？
僕はあとはですね、やっとプリキュアショックがですね、うん、慣れまして、前のプリキュアの
終わったショックで、
新しいのは、一切見てなかったんです
よ、ね。もう11月だよ。あと3回
の日が。もう新しいの始まっちゃう。
11月だよ。
実は映画が、やっとやったんですよ、はいはい、プリキュア映画、うんうん。で、それが、トロピカルージュプリキュアと、うん、ハートキャッチプリキュアが合体してっていうやつだったんですけども、うんうんはい、あれがすごく良くてですね、あれでやっとトロピカルージュへ の偏見が取れまして。
うんうん、偏見。
ハートキャッチの力を借りて、うん、トロピカルージュ
を。エリカとか仲良くしてると、この子悪い子じゃないぞって。
ちょっと敵意を持って見てた
んだけど。そうなんですよ。
なるほどね。
トロピカルージュが強すぎて、その前のプリキュアがちょっと、うんかすんな感じかしらちょっと尺に触った感じがあったんで、これ見ないからねってちょっとトリプルジュを見ない運動を勝手にストライキやってました。
ネガティブキャンペーン
やってた。でも録画でもちゃんとやってるんですよ。はいはいは
い、それは毎回プリキュアそうなるんですか、それともトロピカルジュだけなんですか。
毎回なるんですよ。
毎回なってるんですか。
やっぱり僕はスプラッシュスターっていうやつに初めてプリキュアハマったんです、
ね。僕ラッツ
だ。僕は。なもんですか、その時のイエスプリキュア5は、うん、中心ずっと見なかったですもん。
あ、そうだったね。
もう僕はグレンラガンが派だっつって、5は絶対見なかったですし。でもそれもやっぱり映画のチケットをですね、うん、アニメ界のファンの方が送ってもらったんです、わざわざ。うん、番組宛てに。プリキュア5なんだよって見に行ったら、感動しちゃってですね。
ちょろいな。
ちょろいんだよ。
そっからもう、虫あさるように、一つのプリキュア5みたいな感じになるので、
なるほどね。
どうしてもやっぱり50回とかの近くやっちゃうと、うん、感情移入しちゃうんで、次のプリキュアに対してちょっと、言われのない偏見持っちゃうんですよね。
言われのない。
それを僕は繰り返しちゃうんですよ。
そ
こから話せないんですよね。
僕はね、石井氏に見ていただきたいのはね、
はい、
ブルーピリオドです。
今期ですか？
ブルーピリオド。
うん、
これはもう大人気漫画。原作のアニメーションなんですけども、美大を、芸大を目指す男の子のお話。
男の子の話？
で、なんか芸大受験、美大受験ってこういう風にするんだなっていうのがよくわかるし、結構なんか普通の受験と全く違うアプローチなんで、はい、割ともう高校生の段階でこんなに自分と向き合う羽目になるんだとか、こんな残酷な現実目の当たりにすることがあるんだっていうのもよくわかる。で、なおかつ、漫画だとカラーじゃなかったんだけど、はい、実際の作品っていうのが出てくるのよ。学生が作った作品っていうのが。で、それが優劣つけられていくっていうのも、アニメの中でどう表現するんだろうとか思ってたんだけど、これ総監督やってるのがね、比嘉くんのマブダチでも、あ
す
なり浩二監督っていうね、僕ら的には ROD っていう作品を世に生み出してくれた、まあ、宇宙省へようこそっていうね、映画作ってくれたりとか。
はい、あとテレビシリーズだと、神中ですね。
神中っていう作品とか、まあ、とにかくね、可愛い女の子のことは全て知ってるおじさんが作った
。
言い方。
可愛い。
可愛いって言いませんけども。
そうなんです。全て知っている人が作ったんで、これはちょっとね、見ていただきたいですね。
なるほど。
国さんおすすめの作品
は？僕ね、先輩がうざい後輩の話です。
これは
最高ですね。
でもそうかもね。
うん。
やっぱ石井氏は、やっぱ可愛い女の子誰に預けるか問題っていうのは、ずっとこう、
あるでしょう、
やっぱ気にしてましたよ、ね。
いや、本当ですよ、もう。
最近のアニメの男、なっとらんと。
うん。
あんな奴に、ちょっと預けられ
ん。預けられんと、うちの娘は。
そうなん
です。
それを考えても、やっぱりこの作品はですね、うん、いいと。
へ
ー。普通の、サラリーマンの話です。本当に東京都内に勤めている、今年で2年目の、まぁ、ちょっとこじんまりした商社に勤めてる女の子の話、うん。で、その女の子は2年目なんですよ。当然会社に先輩がいるんです。ちょっと年の離れた。はい、で、主人公の女の子は、ものすごく小柄な子、
はい。
で、自分もちょっと体型を気にしてるっていうぐらい小柄な子なんですよ。で、先輩っていうのは、もうかなりガチで柔道をやってたすごい大きい熊みたいな男なんですけど、この先輩がなんやかんや言って、まあ、ちゃんと 後輩のことを指導して面倒見てくれて責任も取ってくれて陰で支えてくれる先輩だなんですよ。でなんとなくそれが分かってくるとあれなんか私みたいな話になってくるわけですよ。でも先輩はいやお前のそういう子供っぽいとこだよ
って相手にしてくれない。
私全然女として見てくれてないのかなっていうことを女の子の僕今度は気にし始めちゃうわけ。
ああちょっといいな。
そういう感じのオフィスラブ
まで行くのかな、
わかんないけどなっていう感じの。
だからこれ恋愛に発展するのかどうかも含めてちょっと注目ポイントな
の。ほのぼのぼのとして見られるっていう感じですかね。ラブだけじゃないんですよ。だから多分会社あるあるまで行かないんだろうけど、その辺の描写のあれもすごく面白いんだよね。普通にちょっとクスッと笑える感じで全部オブラートに包まれてるんだけど、コアにはそのラブコメ的なところがあるっていうところがね、すごくいい上品笑い。
先輩がうざい後輩の話っていうアニメですね。
いいですね。ちょっと気になります、それは本当に。
まあ、この辺はもう間違いないです
。間違いない。もう間違いない。
リスナーさんからも結構メールいただいております。クルミント記者。新善権お疲れ様でした。今回小生が割り見てで1位に投票した作品が新善権でも割り見てでも20位以内に入っていなかった上、サイド B でも10作品に入っていなかったので一言だけそのアニメの感想メールを送ります。そのアニメとはプラオレ、プライドはオレンジです。
あ、はいはい、
女の子がアイスホッケーをやるというサイバーエージェントと DMM ゲームズによるメディアミックス作品。スポーツアニメが好きなのとキャラクターデザインが好みだったので1位に投票しました。あと田中秀和さん作曲編曲のオープニングテーマにハマってしまったのも1位にした理由の一つです。第1話の冒頭を見るとスケートリンクでのライブシーンがあり、スポーツアニメと言いながらアイドル要素もあります。小生アイドルアニメはそこまで好きな方じゃないので、今後スポーツ寄りの作品になるかアイドル寄りの作品になるかで評価は変わるかもしれませんが、ウマ娘でレースからのウイニングライブの流れは楽しめたので、今後試合の後にライブシーンがあっても許容できるかなと思っています、というわけでウマ娘のようなスポーツとアイドルの組み合わせが好きな人にはおすすめの作品だと思うので、また見てないという方はぜひ見てみてください。
なるほど、
グリーン特集ありがとうございます
。アイスホッケー、
アイスホッケー
なんですけど、一番一話の冒頭はアイドルとしてのステージから始まる。だからウマ娘構造なんだ。いや試合に勝つとあなたたちここで歌とダンス披露できますよ。
あ、
じゃあ頑張ろうっていう形なんですよ。
昼ドラになりますよ。
そういうこと。
アイスホッケーだから。
そういうこと、そういうことなんで、だから。あ、もうこういう風になるんだって思いましたけどね。
次の舞台の脚本それでいいんじゃない
ですか。そうですよ。
なんか勝ったら、
歌とダンスが始まる。新しいミュージカルだよ。将棋とかやって勝ったら負けましたって言ったらザー歌っていただきましょうみたいな。
そうですね。その他八尾井純一郎記者よりいただいて、
お、
確信しました。異世界食堂2の異世界につながる不思議なドアは絶対に食レポがうまい人を選んで出現してると思います。いつも私の目の前にはあのドアが現れてもいいように、キッチン何階で食レポの練習した
いです。
あと幽霊が見えてしまう子が大変な目に遭うというちょっとエッチな作品が気になります。三角窓の外側夜っていうんですけどねっていうことですね。見える子ちゃんじゃないんかい。
なるほど、ね、三角窓。
異世界食堂というのはこれ今2期目なんですけども、まあ週に1回だけその異世界とつながるドアが出現してて、異世界の人は何だろうこのドアって言って開けるとすっごい美味しい料理を振る舞ってくれる、その異世界食堂っていうところに入って、ただ美味しそうな料理を食べるっていう、もうそれだけの話なんです。
現代の日本のレストランが異世界に行ったら異世界の人たちが食べて感動するっていう話です。
あ、じゃあ現代の料理を異世界の人が食べてるってことですか？
カニクリームコロッケとか。異世界の人がなんだこれはーっていう。
あ、なるほど。なるほど。知らないから。あ、なるほど。
そうそうそう。一気は見てました。すごい、ハマってました、
ストレスない、
ないですね。
なかったもん。最高なんですよ。これちょっとぜひね、楽しみにしていただきたい。一行感想のコーナーも届いておりますね。
はい、しい。
アゼッチさん。先輩がうざい後輩の話の第5話、本編はともかくエンドカードがとても衝撃的出してるので、見逃してる方は要チェックです。
あ、
エンドカードね。
いろんな人書かれてますよ。
続いてですね、ヤップさんからいただいております。はい、無職転生第16話がすごく良くて、この思いを誰かに言いたくてメールしました。
ほう。
ルディがパウロに両手を広げてひざまずいていて、わざとらしくセッティングしてからその胸に飛び込むのですが、そのシーンで思わず涙が出てしまいました。皆さんどう感じましたでしょうか、ということで、やっぱ記者ありがとうございます。
お父さんと再会のシーンのあれかな。
もうね、無色転生が面白い。
面白いね。あれ面白いね。
比嘉君ちょっと見て、本当に。
はい。いや、僕実は無色転生は全部、残してて、いや、一期の、2話までしか
出てない。まあまあ、でも、ね、
面白いと思う。知ってます、知ってます、知ってます。
杉田さんを信じてついていけばいいから。大丈夫だから。
一気で思ったよりも、いちゃったからびっくりしたから。
ちょっとね、
でも、話が面白かったです、すごく。
そうなんだよ。
面白い。
まあ、2話しか見てないけどね。
はい、でも、この次見ますんで、
ぜひ、お願いいたします、はい。
結構真面目だもんね。
そうなんですね。
もっとふざけてんのかなと思ったけど、結構話もハードだね、シリアスだし。よかったよ、その ルディの音親父がね、もうちょっと心すさんじゃってる感じがね、怖い森川さんなんです。
あ、
素晴らしかったな、お芝居。
水の絵さんからいただいております。
はい、
白い砂のアクアトープ。
おお。
これ沖縄を舞台にしたアニメだったんですけどね。
撮っております。
岬のククルが時々口にするマクトゥー総計ナックルナイサー。これどういう意味かわかる？
ナックルナイサー、まあ、マクトゥー総計なんかな、マクトゥーってのは本当？
うん、ああ。
ってことなんですよ。マクトゥー総計。本当になんとかなるよみたいなこと
は、ね。なるほど。マクトゥー総計ナックルナイサーというセリフの意味をネットで調べたら。正しいこと、誠のことをすればなんとかなる。あ、だから今、平野君言った通りですね。あ、もう本当のことをやってればなんとかなると。つまり、人事を尽くして天命を待つみたいな内容であることが分かりました。ブルーピリオドの中で、絵画に使う鉛筆の先の尖った様子に驚きました。芯の部分をあんなに長く出して使うとは折れてしまうのではないかと心配してしまいます。ということで、白い砂のアクアトップとブルーピリオド、感想をいただきました。水のエース、
記者、
ありがとうございます。
アクアトープは見てました。
お綺麗な、ね。
はい。
だったよね。PA ワークス。
そうですね。うん、好きでした。
もっとなんか話を大きく展開するのかなと思ったら、もう結構普通のシリアス作品でしたよね。
うん。そうでしたね。
で、今回、はい、ブルーピリオドの、ほんと最後の1、2分に、
はい、
あの、デイジーミーツガールっていう、
はいはい、
アニメがついてる。
うん、はい。
デイジーって何や？
デイジーってのは、なんですかね。デイジーってのは、すごいって意味ですね。
ああ、なるほどね。
なるほど。
すごいとか、うわーみたいな感じ。
まあ、比嘉君もほんと薄い沖縄人だけど、
ね。でもデイジーって言葉よく使いますよ。
デイジーはよく使う。
デイジー大変だったさとか、またしかも、
北海道で生まれみたいなこと。
そうですね。
あー
ですね、
あー、なるほどね。これは、群馬だと、なんて言うんですか。ものすごい。めっちゃみたいな。
なんかあった気がする。なんかあった気がします。
なんかあった
。声が言います。
なんかあった気がします。オムレさん言います。
デイジーミーツガールの1話がもうアクアトップそっくりでちょっとびっくりしたんだけど。
そうなんですか。
沖縄なんだよ。
はいはいはい。
あ、ナッカラでした。
え？
群馬、ナッカラ。
ナッカラ。
ナッカラ。ナッカラ。あ、じゃあ。これ料理が出てきてものすごい美味しかったら、なっからうめえみたいな。
あ、そうです。なっからうまげえ。多分このように。
うまいはうまげえなんだ。
あ、うま、美味しそう。うまげえ。
あ、うまげえってことか。
うまげえ。
うまげえ。あ、面白
い。広がったら嫌だな。
え、あるんだ。
あるんだね。
ねえ。いや、そう。デイジーミーツガールも、結局、その、沖縄、でもね、なんか色使いがやっぱすごく面白い。まあ、サニーボーイまでいかないんだけど、まあ。
ベタっとした感じでこう見せる感じ。
そうだね。
渡瀬製造さんの絵みたいな感じの、
はいはいはい、
ちょっとノスタルジーというかね、いう感じですね。
そうそうそう。
うん、だどうしても海で、沖縄でってなると、
はい、
これも前ちょっとあのさ、戦場の戦争というか戦うフィールドの話みたいなのしたじゃない。
はい。
どうしても答えが一緒だからそこへ向かっていくと似ちゃうんだよね。だから今期もまあ たまたま他にもいっぱいあるんだけど、あのデイジーミーツガールは当たってしまったって感じでしょう。だから沖縄で海があって、で海でどうやって見せるかっていうと、リアル海だけじゃなくて、その空中に魚が飛んでるとかっていうイメージが、
はいはい、
細田守さんの映画もあったじゃない、だから、はい、あのビジュアルなんだよね。
確かにな。
必ずあんの、水族館行くってなると、水槽の中入ってないけど、自分の周りが海のようになって魚がビヤーっと飛んでくるっていうのは、好まれるのか、もうこれが鉄板ラインだというふうになっているのかってなっちゃうんだよね。どうしても、常に出てくるから、この映像描写みたいなところが。
はいはい。 そうですね。比嘉くんじゃあメール届いてるんで、
はい、
読んでいただきたい。
さあ、比嘉に聞けということで、メガトン級高橋さんからです。
メガトン級高橋さん。
メガトン級高橋さん。
高橋
さんですね。
メガトン級高橋。
はい。比嘉さんにお聞きします。秋クールのポップテピピックの再放送、カッコリミックス版を取りだめています。改めてポップテピピックに向き合ってみようと思っています。
うん。
点々、確か以前に比嘉さんがポップテピックについて熱く語っていたのを思い出しましたので、こんなところに注目すると面白いよといったアドバイスをいただけたら幸いです。よろしくお願いします。
なるほど。
あと、一言でありましてですね、比嘉さんには最近内面もしてもらいたいな、ゲーム原作のメガントン級武蔵とかね、ということで、ありがとうございます。
なるほど。
メガントン級武蔵も見てますよ。
おぉ。
あの、ゲーム原作なんで、ゲームやる前に見せようと思ったら、なんか、1話2話がちょっと結構衝撃的で面白かったんですけども、うん、ポプテピピックの今回言いますとですね、
ポプテピピックって言って
る、ポプテピピック言ってますよ。ずっとポプテピピックって言ってます。ポプテピピック。
ポプテ
ピピック。とにかく今回は声優さんに前以上にフォーカスが当たってましてですね、
うんうん、
劇中のボブネミミミってのかな、
ボブネミミミね。AC部のね。
それも AC 部さんがやったの、今回は声優さんの感じを当てちゃってるので、もうそこに関しては完全にもう初めてのやつなんで、別物なんですよ。なんかその前回見てなくて今回からでも全然楽しめますんで、
うん、
あのやっぱり今のところ僕ので最高到達点はですね、
うん、
第3話なんですね、
うん、
第3話のアイドル会があるんですよ。でアイドルドキュメントの中で出てきます、
うん、あれかポプチンがタバコ吸ってるやつ感じなんでね。
ドキュメントの2人のせいで、最後的にはポプコちゃんが、
NHK のプロフェッショナルみたいな、
あの、クローン人間で添えちゃって、あの、世界を支配するっていうとんでも展開なんですけども、その声優さんがですね、石川海人さんと斎藤聡馬さんなんですよ。で、それとも若手のイケメンの人気声優さんじゃないですか。まあ、ふざけまくるんですけども、
うん、
腕前が半端じゃないんですよ。その前回のポプテピックも出てたんですが、その、まあ、僕みたいなのがいらっしゃるんですけど、成長の幅も感じられますし、
成長の幅。
本当に、あの、今回のポプテピックの再放送版で言うと、ポプテピックですね。ポプテピック。本当に声優さんが毎回毎回のバトルなんですよ。
うん、
前回やった声優さんとも対決になりますし、A パート、B パートもなりますから、正直、今回怖いのが、前回は多分、制作者さんが多分結構たまに来てというか、
はい、
こう、もっとこうお願いしますだったら、うん、今回は完全にお任せみたいになってると思うんですね。だから、まあ、僕のもう偏見で言うと、
うん、
テンションがそんなに高くない回と、やった扱い回も結構差がはっきり出てましてですね、その部分の楽しみ方もちょっと裏の楽しみ方になっちゃいますが、
なるほど。
ぜひ、いいですよ。
ああ、なるほどね。
わかるな、
はい、ちなみにポプテの同人誌はまだ書いてるのかな？
書いてます。
書いてます。
今週ですね、コミケの当落が出ますので、
はい、
当選しましたら、あの、マリミテ島で僕出ますので。
マリミテ
島
で出ますんじゃ
ない？マリミテ島で出ますんで。
ポプテ島で行けよ。
いやいや、今回、あの、結局、毎回いつも買ってくださるのかが、マリミテファンの方なんですよ。わざわざマリミテのファンの方が、ポプテ島まで来てくださるんで、申し訳ないと思ったんで、今回は、マリミテ島に出ますので。
なるほどね。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ、クニーさんに届いてる。
はい、じゃあ、一行のコーナーで、クニーを見たのコーナーという形でいただきました。
今回、クニー結構いるかもしれない。
いるかもしれないね。熱文字ネーム、ミニスカ Y 字バランスさんよりいただきました。はい、クニーを見た。今期は暗殺貴族がクニーアニメという人が多いが、小生は海賊王女で刃物を見事に研ぎ上げて、人の信頼を得る雪丸にクニーを見た。一行いただきました。
やっぱ刀鍛冶はクニー。
研いだやつ
もね。研いでましたからね。
いやいや。
研いでたから、あ、これ俺かもって思いました。
思うんだ。正しいあれだったんです
ね。正しかったですね。
再放送で言うとね、
うん、
今あの、ゴルゴ13
やってる。
やってる。そう
なん
です
か。
やっぱ見ちゃうんだよ。
見ちゃう。面白い。やっぱ面白いね。
面白いんだけど、ね、全員国さんなの。出てる人全員国さんなの。
いやいや、いろんな登場人物あるでしょ。
あの、警察も、ゴルゴも、周りの人もみんな国なの。
どういうことです
か？なんかね、
見た、僕、ゴルゴはあんま詳しくないんで、あれなんですけど、こういうアニメなんですか？
いや、そう、あのね、まずね、ゴルゴ13ご存知ですか、ね、
あの、ちょっと、ゴルゴに関しては俺ですよ、国さん。
斉藤隆夫さん亡くなってしまった
、ね。暗殺潰しみたいな。
ゴルゴは、スナイパーなんですね。なんで、めっちゃ遠いところから標的を撃ち抜くことができるっていう、まあ、一流の中の一流ですよ、トップ。なんで、だいたい普段だったら、100メートル、200メートルの射程距離の相手を撃ち抜くんですけど、ゴルゴは、5、600メーターでも撃ち抜けるっていう、やっぱすごいやつなんですね。 で、まあ、ある時、まあ、なクライアントから依頼を受けて、まあ、国井さんは、その、5、600メートル向こうのタワーの、
はい、
まあ、標的を撃ち抜くわけです。で、まあ、でも、その時たまたまベランダに猫がいるんですよ。まあ、それはアニメとしてどうなんだろう。ゴルゴが入った909号室に猫がいるってどういうことっていう。
やっぱベランダだから良かったんじゃない。
まあ、でも国井さん可愛いもの好きです、ね。ああ、そうです。猫はぶっ殺さないわけです。で、その猫がちょっと鉢植えを倒すんだよね。
あら、やばい。
まあ、その時も猫の方振り向きながらバッてライフルを構えるんだけど、撃たない。だからその瞬間、薬莢だけが落ちちゃうわけ。
あ、カツン、
カツンって落ちちゃう。で、警察いろいろ調べて、いや、でもこんな遠くから、その、ターゲットにね、を撃ち抜くことなんてできるわけがないんだけど、一応なんかここにいる東郷ってやつが止まってるはずだから、ちょっと尋ねてみよう。いや、でも犯人だったら当然こんな部屋もうすぐに撃ち抜いた後いなくなってるはずだなと思って、尋ねたら、国井さんがいるんだよ。お兄さんがいるんですよ。うかつでしょ？
うかつですよね。
で、警察はなんか証拠の物品がないかと思って、うん、ライフル探すの部屋中、
はいはい。
ないわけ。
うん、
で、一人が気になって、一人の国井さんが、はい、あそこにライフルあるんじゃねと思って、
はい、
あの、今国井さんいっぱい出てる。
ダストシュートがある。
ダストシュートがある。
はいはいはい、
なので、ゴミに捨てて、一番下に落としたんじゃないかと、ある国井さんが気づいて、
は
い
は
い。で、あの、結局その国井さん見つけるんです、ライフル、
はいはい。
あるじゃないかと。これお前が使って撃ったんじゃねえのかって言ったら、いやいや、別に、それが俺が使ったっていう証拠どこにもねえだろう、みたいな。
はいはい、
いや、でも、こっからギリギリあそこの窓見えるし、当時の風は、あの、南風だったから追い風で多分当たるはずだ、みたいなことを言うんだけど、別の国さんが、
あの、
その、勉強した時間の、
お前どこに来てんだよ。俺もわかんない。
その犯行時間の天気を調べるんだよ。
はいはい、
風向きは何
だ風向きを。風向き調べたことある？
ないです、ない
です。でもその国屋さんは風向き確定させるんだよ。はい、東風ですとか言って。
あ、違った、南じゃない。
南風じゃない。
はい。
いや、さすがにこの距離、東風、うん。しかもあんな遠くのものを射抜けるわけがないし、もし捕まえても不起訴になる。
はい、誰も信じない。そんなことできっこない。
できっこないから。
それ分かってたから、俺はそこにいたんだ。
そうなの。
あの声が石塚文章さんの俺も言うわけです。だから判決はきっとなんとギルティギルティって言
うの。この国を挙げても要は裁判で不起訴になるよ
はいはい、はい、
っていうところまでその刑事国が分かる
わ
けです。国対国の戦い
で、
で最後に目撃者でもいれば話は別だかなって言ったら猫がいや
クニさん
これ脚本クニさんじゃないのと思った。クニさんこれ知ってる、これ見たことあります、感じ見たことある、見たことある、これ
これが面白くてね、
ビシャブが半端ない。
クニ風の猫パラってああいうことだ。
違うよ、
猫パラありましたね。
こういうこと初めて興味持ちました。
いやいや、そう。うん、
いや、ゴルゴ
のことで、当時から面白いなと思ってたんだけど、いろんなアニメ見て、中二病とかももう消費されて、一周して、これ国アニメじゃん。
がっつりでも説明してくれるからさ、すごいんだよ。だから、ライフルの歴史とかっていうのもガーッとやる。
そうなの。
博士が。
洋さんみたいな、なんか、こっち髪みたいじゃん、なんか。
アサルトライフル。
アサルトライフル。
最強のを作ったみたいな博士が。
あ、出てくる。
このライフルであの有名なゴルゴ13を上回って お前らが世界一になるんだみたいな感じで、でその二人組が最強のアサルトライフルを持ってゴルゴ13、ちょっと前のアサルトライフルしか持ってないゴルゴ13と砂漠で戦うんだよ。国3人しかいない。国3人が殺し合いしてる。
3人多いよ。
多い多い多いと思って。
で、それどうなんですか、それ。
いや、でも、ゴルゴ負けるわけはないんだよ。
そうでしょうけど、どうやって勝つんですか、そんな。
だから暗闇になるまで待つんだよ。はい、向こうは、もう、なんていうの、あの、赤外線カメラみたいなのがあるから、はい、ゴルゴの動きがわかるんだよ。
はいはいはい。
ゴルゴの方が古いから、
そういうの無理ですよね、完全に。
無理でしょうと思うでしょ、う
ん、まず最初にゴルゴは打たせるんですよ。
相手に。
はい、こう体を見せてバーンって撃たれた瞬間にパッと避けて、その瞬間にそれを聞いてた博士が、今のであの銃と あの、弾薬と全部奴は分かった。
いやいやいや、おかしいよ。
自分が標的になって、まずね、自分が標的になって向かってくる弾道を避けるんだ。
避ける
もうこれ国なんだよ。キアヌリーブスか国なんだ
よ。そうなの。あ、警察だったんですね、ゴルゴの。
そうそう、ゴルゴの警察。
今ので奴は4つの情報を手に入れた。
4つですか。そんなバカなんだよ、奴ならやりかねえんだ。で戦うんだけど、もうゴルゴ。
ああ、面白い。
なぜスーパーサイトをつけた彼らが負けたんです、博士って言ったら、高低差だ。
いや、これ落ちそれ。高低差
落ちそれ。
いや、パララックスの話とかね、やっぱりほら、詳しい方が書かれてるんで、それをうまいこと。かといって、プロの話だと、はい、プロの人たちって説明しないじゃん。わかるから、
はい。
でもそれ説明しなきゃいけないっていうんで、かなりそういう意味での情報量も多いわけですよ。
だからおじさんに人気なんですね。
そう、
聞いてて、
そうい
うことをちゃんと。
俺だから、あ、ゴルゴ面白いって思っちゃう年齢に入っちゃったんだな、と思って。ショックを受けた。
情報好きですもん、本当に。
麻生太郎寄りの人間だったら、ね。麻生太郎ゴルゴ好きじゃん。
いいですね。
ショック受けましたね。
白いですよ。
ゴルゴ、よかった
ら、あの、ね。ちょっと今からでも、送ってみます。うん、今、今回はすごい興味を持ったんで。
コ、う、ミ、
ん、
さんと先輩からさえ後輩の話の間にゴルゴ
入れて
みたまにちょっと入れてみて。
失礼します、僕が。
音楽ももうダサかっこいいんだよ、もう。もうダサいのよ、もう。
ルパみたいに洗練されてないんだ
よ。いや、よ
あいじゃねえんだよ、
違うんだ。なんか、一面クリアした時の音みたいな。
特にそれがわかるのが
ね、
そう、アイキャッチだよな。絵とあの音。もうな、昭和なんすよ。
あゴルゴ、舘ひろしがやってんだよ。
えあ、そうだ、知らなかった、う
ん、やってなかった
です。いや、結構2000年代入ってからだよ。うん、
これだ、最初が2006年、7年ぐらいにやってて、13年、デジタルになってから13年に、もう一回舘さんでやるわけ。
やったん
だ。やってるやってる。
もう。
今言っても舘バージョンなんですか？
そう、舘
バージョン。今舘さんなんです。
そんなもう世の中が鈴宮春日だとかね、
すごいですね。
もうマドカマギカとか言ってる時にあんなアニメ作ってんだ。誰が見るんだと思ってたけど俺が見てんだ。
見てんだよ。面白いんだよね。
福次郎さんからいただいております。
はい。
現在第2クールが絶賛放送中のアニメ86。国さん面白いって言ってました
。面白いね。
実は私は第1クールの方は見逃してしまっていたのですが、第2クールの開始を機に最初から履修し直そうと思っております。私が第1クールを見ていない本作に興味を持った理由として、第2クールからのオープニングに心惹かれたからというのがあります。熱い音楽にケレミ溢れる演出、美しい作画と文句なしの素晴らしいオープニングなのですが、何か違和感があります。その違和感の正体はオープニング開幕3分の2で判明します。このオープニングでは全体の3分の2、すなわちおよそ1分が経過するまで、86というタイトルバックが一切登場しないのです。この演出どこかで見たことあるなぁと思いました。そしてその既視感の原因が2020年10月クールのアニメ、とにかく可愛いのオープニングであると気づきました。こちらもタイトルバックの登場まで1分の時間を要します。とにかく可愛いのタイトルバック登場タイミングについては、アニソンを多く手掛ける音楽プロデューサーの富田明宏さんも、TBS ラジオのアフターシックスジャンクション内で、ここでタイトルかっこいいと、言及されており、アニメ業界内でも評判を呼んだ演出だったのかなと思います。86のそれがとにかく可愛いの影響かどうかはわかりませんが、この演出がタイトルバックはオープニング序盤に持ってくるというオープニング演出の定石をあえて崩すことで成立するものであることから、比較的最近になって発明されたものではないかなと推測します。とはいえ、もしかするとこれが結構古典的な演出で、最近になって再発明されたものであるという可能性もあり得るので、ネズ文字編集部にメールを投げつけさせていただいた所存です。皆さんは86とにかく可愛い以前にタイトルバックの登場が遅いアニメのオープニングを見たことがありますか？また、このような演出についてどう思われますか？私はとてもかっこいいと思います。日ごとに寒さの増す季節ですが、皆さんどうかお元気でご活躍ください。ということで、福次郎さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
最後が、最後の方に出てくる。
うん。
確かにね。
あったんでしょうけど、ふうにはパッと出てこないですね。
こんなにリバックって最後じゃなかった。
あ、そうだ。
頭にもあんのかな？
そうですか？
パパンカーボーイ、いや、カーボーイ部分は最後だね。一番最後だ
よ。でーでれー。
はいはいはいはいはいはい。
そう
です ね。そう考えたらやっぱりあるんですね、過去にも。
うん。
いや、じゃあカーボーイ部分
はそうです
ね。リバップは超かっこよかったね。
あれ98年だもんね。
はいはい。もっとや
ってもね。リバップかっこよかったもんね。
そうだね。
ドンタタタタタタタラタラって色反転すんだよな。うん、シルエットになってカーボーイビバップに出てるっていう、うん。めちゃめちゃクールだったもんね。
そうだね。オープニングだけでこんなに喋れるっていうのが熱持ちらしくていい
ですね。そうですね。
確かに。うん、
今のところ石井氏どうですか。なんか気になった作品ありますか。
やっぱでもコミさんはコミショーですよ。聞いてるときにちょっと画像検索したんですけど、本当に作画がいいなと思って。そう
か。あれを嫌いなオタクいないから。
そうですね。ちょっとその古っぽい感じもわかるし、うん、動いたらどうなるのかなっていうのはめっちゃ。
動いたらやばいよ、本当に。
やばい。やばいですね。めっちゃ気になりました、それは。
よかった。
はい。
幼少期にパッとなんか、ちょっと可愛い絵が入るんですよ。あれもまたいいんですよ、なんか。
ちょっとデフォルメっぽい感じ。
みたいな、なんかこう、演出で。うん、
ブルーピリオドも気になります。
ブルーピリオドは見た方がいいな。
男の子が出てくる。
男の子が主人公。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。
女装というか、そういう子もいますから、
ね。いるいるね。
いるね。あ、うん、あ、結構、なるほど。
シリアスってんじゃなくて、結構リアル青春ものだね。青春というか、何かを作るには何かしなきゃいけないんだよ。でもそれってオリジナルなのか。みたいな話をずーっとやってるみたいな、ね。
ちょっと好きかも。
そうだ、あれ絶対シシ好きだし、今までの傾向で言うと好きだ方だと思う。好きかも。では、ちょっとあの、古いアニメの話もね、はい、あの、メール届いております。は
い、ありがたい。
カイコのコーナー。
そこまで言わなくても。
ハインツ・グデリアンさんからいただいておりますが、実は現在次回の部費部探訪の作品を決めているのですが、有力なのはナチョ記者投稿のガンスリンガーガールにほぼ決定しております。ほう、先行理由はナチョさんの投稿少ないもののガンスリンガーガールと聞いただけで熱没編集部員の皆さんが盛り上がっているのを感じ、ああ、この作品はまりみて美味しんぼほどは語らないが、かなり思い出の深い熱文字のたしなみ級の作品だと勝手に感じ取りました。それに投稿内容を聞く限り銃と美少女を描いた作品というのもそそられます。しかしここで問題なのは、トゥーハートの時と同様に1期2期が存在します。やはり1期だけではなくどちらも見た方がいいのでしょうか。それともどちらかでも見れば作品の雰囲気は捉えられるのでしょうか。これから年末に向けて何かと物入りになってきますので、出費はできる限り抑えたいが正直なところです。ぜひご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。ハインツ・グデリアン記者からいただきました。
なるほど。確かに一気に。
ガンスリンガーガール。まあ、原作はもう相田先生のね、うん、有名な漫画ですけれども、ね、アニメ化されまして、うん、物議を醸した作品なんですね。うん、で、一期目は、僕らは結構もうプリャーって言ってました。もう最高みたいな。いや、これいいやんって言ってて、ただちょっと原作者的にちょっとみたいな感じだったっぽいんですよね。で、2期目がかなりその原作者を入れたんですけども、おやっていう感じだったので、うん、受け身取りきれんみたいな感じで、2期目。
確かにそんな感じだったね。
終わった作品でしたけれども、どうですかね、これ。どう、まあ、俺も漫画も
読んでたが、最後まで完結のところまでは原作が追っかけてなかったけど、それ、アニメが始まった時にはもう原作読んでたんですよ。僕はでも、全体を1として見るんであれば、1期目、2期目っていうんだったら、僕は1期目の方をおすすめしますね。
そうだね。1
期目の方が終わった後、終わったっていう感じはある。
そうだね。
2期ってやっぱりその話、ね、やっぱ話の続き、その、この後もあるよっていうところがあるんで、
はいはい、
そこ、チューブラリンっちゃチューブラリンにはなる感じはあるんだよ。なんとなくね。
そうだ、ね。
でも細かいところもうんぬん、これも好みだからなんとも言えないけど、僕は1期、
いや、俺はもう、
良かったけどな。
多分ね、その作画とか、もう度外視してガンスリ熱が強いんで、
う
ん、両方とも美味しくいただきましたけど。
下の方強かった
ですもんね。比嘉君覚えてるか、
うん、僕は1期の方ですね、正直。
あれ2004年。
やっぱ絵ですね。
絵
の方で、やっぱりフジテレビだったし、ね、うん、は
い、あれフジテレビだった、
はい、ね、あのオープニングの方で、ヘンリエッタが銃撃ってるシーンで、
そうそう、
白バックに、そうそう、あの可憐な女の子が本当にこう、女の子らしい服を着て、銃か火花が吹いてるっていう絵の、これインパクト当時半端なくて、なんか、ただ美しいものを見てるけど、なんか怖いぞこれっていうのが、やっぱり刷り込まれちゃってるので、やっぱ僕一気ですね。
何つ目か。
で、一気にのアニメを見て興味持ったら、多分次原作行ってから、
そうだね。
で、そこで熱量が冷めないうちに、タトさんの言う2期目
見た方がいい。
多分愛がないで2期見ちゃうと、ちょっとそれになんかなっちゃうと思うんで、絶対、 一、うん、回熱が上がるかどうかを一気を見て試してもらいたいですね。
だからもうガンスインガーが傑作なんで本当に、うん、もう漫画は絶対読んでほしいですね最後まで。マリミテ見始めましたということで、これ今お話に上がったナチョキさん、
おおナチさん、
こういう熱文字きっかけでね昔の作品を見るというね。熱文字ではマリア様が見てるの話題がたびたび持ち上がり、リスナー必修科目なんだろうなぁとは思っていましたが、熱文字第456回、マサト記者のマリミテ感想メールを聞き、これは、多分、若い、すごい若い人、うん、マリミテちょっと初めて見てみました。はい、今この辺ですっていう、レイニー止めの前ぐらい。
はいはいはい。
パラソル、ね、パラソルを刺してじゃなくて、まあ、レイニーブルーか。レイニーブルーの直前って言ったかな。マリミテに関してはですね、はい、マリミテの、久しぶりに行われたマリミテの同人誌即売会、現地レポートの様子を、今、比嘉くんとたまたま現場に居合わせたんで、はい、僕ら行ってきたんですよ。その音声もね、熱文字でちょっと配信してたところなんですけども、まあ、その、マサト記者のマリミテ感想メールを聞き、私も触発され、アニメでの視聴を始めました。とりあえず、1、2話だけと思い視聴を始めたのですが、今まで自分が見たことがない世界に圧倒され、1日で第1期を完走しました。
すごい。
圧倒されたんだ。
圧倒。
マリミテはとにかく純真無垢で美しいですね。見てるこちらまで言葉遣いが柔らかく丁寧なものになる魔力がマリミテにはあります。主人公のユミちゃんがピンチな時、思わず、ああ、聖様助けに来てと部屋の中で叫びながら視聴しました。そして2期での3年生卒業は早すぎました。確かに。もっと先輩と後輩たちのやりとりが見たかったです。卒業前に聖様と島子の過去会がありました。あら、もう最高でしたね。絶妙な距離感を保った愛の形がまた素晴らしいです。お互いの性格を理解した上で深く入り込まない。互いが何かを与え合うのではなく、ただそこにいてくれることで安らぎの場となる。この完成しきった関係性にこの上なく心をわしづかみにされました。私はユリのアンテナを一切持ってなかったので、熱文字を聞くまでタイトルも聞いたことがありませんでした。マリミテの放送時、私は小学生だったので、リアルタイムで追うのは難しかったかもと思うと、この年になったから見れるようになった作品だなぁと感じました。おかげさまで新たな扉が少しだけ開けた気がします。残りのアニメをとりあえずさっさと見ようと思います。マリミテは素晴らしい作品ですね。それではごきげんよう。石井氏どうですか、このマリミテの不況。
いやー、もうなんかもう書いてあることもしみじみと、そう、ただそこにある、あ、そうだな、そうだなと思いました。いやもう私4期が一番好きなので、もうぜひもうどんどん見てほしいです。
4期っていうことはトーコちゃん。
あ、そうです。
あー、もうあれたまんないよね。
たまんないです。
ちょっともう2人はね、
羊を数えるみたいな。
ユミちゃんとな。
あれやだ。
あそこで、うー、クリスマスの夜に。
わっしょいわっしょいしてたね。
いや、まあなんか、かなこですよ。
かなこ。
かなこ。
かなこね。
でもさ、やっぱすごいよね、ああいうさ、原作小説とはいえさ、やっぱリスナーの反、うん、あ、リスナーっていうか読者の反応とかも見ながら、
はい、
進めていくわけじゃん。
あ、はい、はい。うん、
かなこの線はあったよね。
絶対ありましたよ。絶対ありました
って。絶対あったよ、ね。
絶対ありましたよ。
俺、かなこどこで間違えたんだろうと思って。
かなこに火はないですもん。
俺だって、トーコに対するアレルギーすごかったから。
あったね。そうなんだ。
いや、ないないない。この子ないわ、みたいな。
いや、最初でもトーコちゃんそうだったよね、やっぱり。ちょっときついよ、トーコちゃんっていうのあったよ。
いや、妹フラグにしても、だから、まあ、嫌なやつって、と、あのね、映、うん、るじゃん。
はい。
最初、ユミちゃんからしたら、すっごい嫌な後輩じゃん。
いや、そう。
なんだけど、なんか、それが分かってても嫌なやつだったんだよね。こんな幸子様一人占めするような、しかもユミちゃんに見せつけるようなことしといて、ないわと思ってたし。まあ、サチコの株も下がったよね。
ああ、下がってましたね。
サチコ、はいはいはい、お前もうちょい気使えよ。
はいはいはいはい。
もう4期胃が痛くなる。
あ、トーコちゃんってビジュアルもあのドリルインクールで、ユミちゃんが被ってる時点で、見てる方としては、並んでて美しくないという意見もあったんですよ。
カナコはカナコででかすぎて、 で、しかもただ、ちょっと幸子入ってんの。
そうそう。だから、のんびなんで、幸子様をちょっとね、浮かんで、まあ、並んだら、そっちの方がいいかなっていう、
まあ、
ちょっ
と思ってたんですけど。まあまあまあ
まあまあ。私、今、辰夫さん言うように、幸子の代わりなのって言われたら、ちょっと愚論でも出ないので、
そうなんだよね。
なんともなんですけど、じゃあ誰なのってなっちゃうんですよね。
いや、そこなんですよ。もっと他の可能性がなかったのかって。
はい。
考えちゃいますよ、ね。
もっとかなこの見せ場はあってよかったんじゃないかって。
だってさ、かなこさ、山寄り会にまで誘ってんだよ。
うん、はいはい。
ゆみちゃんは。それで妹にしないはないでしょ
う。そうですね。
どうですか、岸岸。
いやー、なんで一人に決めなきゃいけないのか。
ダメだ。
これが、
クズ男みたいなこと。
クズ制度じゃなければもう、ね、いろんなカップリングが楽しめる。
ビリバラ革命を起こせたらば。二人ともいいんじゃないですか、お姉様っていうふうに。
確かに、かなことゆみちゃんの絡みは燃えるんですよね。
そうなんだよ、ね。
バランスはめっちゃいい
と。ただまあ、一応、かなこにとっては、その幻想のあるべきゆみ様。
いや、そうなんちょっとメンヘラ、
ね。そうなんメンヘラなんでもあれ、新しいよね、そういう意味では。
ああ。
あの時代にメンヘラ書いてんだ、
まあ。確かに。
で、ちゃんとそのメンヘラ状態からゆみはさ、救うわけよ。
あ、そうそうそう。
これ妹でしょって思うよ、
ね。はい、そうですね。
あと、ロサカニーナ問題ね。
大好き。
カニーナね。
ロサカニーナっすよ。いやいや、もう、よくないこれ。
これそうですね。本当に。
いやいや、聖様。
はい。
いや、いいでしょ、もう、ロサカニーナ。
いや、そうですよ。
その方がスッキリいくでしょ。
うん。
聖、静か、島子でいいじゃん。
本当そうですよ。
本当に。
思うよね。
いや、でもあそこの最後のね、あの、若のとこももう、いいですよね。
そう。歌ったりとかして。
でも、おかしくなったんでしょうけど。
もうロサカニーナ、ほんとやばい。俺ね、見返してて毎回泣いちゃうんだけど、
うんうんうん、
その、聖様にね、もうずっと歌が上手いから留学しようとか思ってたんだけど、なんでこんな学校ずっといたんさ、みたいに言われて。あなたがいたから。っていうのよ。
そこまで言わせたらね。
そうなのよ、聖様。もう
ずるいよ、聖様は。
お前、留年しろって思ったもん。
ほんとね。
聖様、進学せずに留年しろと。そういう進路もあるぞ。
うん。進路じゃねえじゃん。
神まで切ったのに。
そうだよ。
いや、ほんとにもう。
でまさかのね、修学旅行先で会うっていうね、ワンパックもあるからね、全部言っちゃってるけど。
まあ大丈夫でしょ
う。そうですね、昔の作品ですからね。うん、じゃあ昔の作品についてもう一つ行きましょう。
はい、お、なんだろう。
おいしんぼ、そばつゆの深みの感覚。ごめん、おいしんぼは俺と国さんなんだ
けど。なるほど、そばつゆの深みね。
編集長、キャップ、比嘉さん、いらっしゃいましたら、ゲストの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
いきなりですが、YouTube のホーム画面に出てくるおすすめ動画で、公式のアニメ、おいしんぼが出てきて、見てみると、結局最後まで視聴することになりました。
お
その動画の中身は、第5話の、そばつゆの話。そば好きの元大工にスポットが当てられていました。まあこれはあの、中松警部初登場回ですね。
うん、そうだよね。
彼は早く成功したいあまりに、一番時間をかける、べき脱出用の工程をすっ飛ばしていたというお話だったのですが、熱文字で聞いていたあの栗田が、いやしく浅ましいように描かれている場面が個人的には見受けられませんでした。僕らはね、あの栗田ネガティブキャンペーンずっと貼ってますから。お話自体はテンポが速くて時代を感じさせる面白さを体感できましたが、噂通りの栗田を見ることはできませんでした。熱文字表の栗田が見られる絶好のアーカイブは第何話で見られるのか教えてほしいと思いメールさせていただきました。ということでいただきました。そばつゆの
深み、そ
して栗田、
そばつるっと食ってそばはいい、
だ
しがつゆが
な
っていうんだよ。これ言ってみたいな。
よく覚えてるな。
あの福留伊沢なんか、ね、
そうなん
よく覚えてる。
刑事と山岡さんも言うんだよ。そばはいい、だがつゆがな。あんたも同じこと言うのかい。待ってました。それそれ、その流れ。
いやいいよ。
したらね、そのラブそばのもうご主人がなんか最近お蕎麦の出前をやってるらしいって聞いて、勉強にしに来ました、なんつって。で、その蕎麦食べて。
はい。
あ、いいです。
いいです。
これちょっと教えていただけませんか、なんて言うわけ
です。はい、
その作り方を。せっかくだったら、私のお店で作り方を教えてくださいって言って、その主人をさ、お店に招いてくれるんだよ。
はい、はい。
でもそれは口実で、本当はそのご主人の優しさで、あの、うちの教えてあげるからなんて言ったら、プライド高いから来ないでしょ。
はいはい。
だから自分が教えてくださいって言って、お店にまで呼んでくれて、そのやぶそばのつゆの作り方を間近で見せてくれるっていうね。
うわぁ、いい話。
よくでき
た。その通りだったんだ。寝かせなきゃいけなかったんだって思って、その水を出すじゃない。うん、中松警部に。はい、中松警部、てめえ、あそこの蕎麦屋のつゆパクリやがったら、わかるっていうところが、
ね。すごい。すごいですね、中松警部さん。
すごいんだよ。
すごい、すごい。
でもその、そこの親方が、いや、だから、全く教えたけども、いや、蕎麦が大好きで、自分で勉強するって言ってやってる若いやつがいるんだから、こんなに嬉しいことはないと。どんどんもう教えてやるよっていうところも、江戸っ子っぽくいいですよ。大器が大きいですよね。
この中松警部がアイスクリーム屋の女の子好きになっちゃう
会社。そうなんだよ。六本木のね、アイスクリームとか行ってね、追い出される。
ああ、そうそうそう。
よく、ここでよく聞いといて、追い出してる、男の A、B の一人とか、まだ、当時無名だった山寺さんだから。
ああ、山寺さん。
そんな時代か。
あと仕上げで京都アニメーションがすごい入って
る。入ってる、入ってる。
そうですね。あと水島つとむ監督。
入ってる、入ってる、入ってる。
もうこれは本当に美味しんぼね、ちょっと見ていただきたい
ですね。
ただね、今の栗田の話ですけど、はい、栗田はね、だからね、いなくても別にいいんです。成立しての話なのに、
この時はね、
のこのこいるっていうのが腹立つ。
あそこに、
そうそうそう。お前山岡の、ていうかね、山岡に常にくっついてるけど、うん、何のアイディアも出さないし、うん、何も知らないくせに山岡に文句言うんですよ。
はい、
それが本当腹立つ。
確かに。何なんですか助けてくれてもいいじゃないですかって逆切れするんです
よね。唯一栗田が山岡に勝る点はお金を持ってるってことなんですよ。
はい、
山岡はいつもね、いろんなところ飲み歩いちゃってて、いつも月末になると給料日前にお金がない。
はい、
なので、栗田がなんか手伝ってほしい時には、今日はご馳走しちゃおうかしらとか言って、
ああ、言う
と、
ね、
その代わりとか言ってなんかさせるっていう、完全に餌付けしてるわけ。
そうなんですよ。
やらしいよ。
優しいでや
る。自分の友達の旦那を尾行してほしいなんていう時には、日本酒の大吟醸をドンと出して、あ、これお前すげえ酒じゃねえかって言ったら、じゃあ今日も手伝うよって言ったら、それ一週間分ですからね。
腹立つわ。
腹立つわ。なんだろう、天守操縦術っていうの。
そうそうそう。
うまいんだよ。
うずめめしの回ね。よかったですね。これ若奥様が、島本すみさんやってました。
あ、そうそうそう。
これまた素晴らしい。
素晴らしいんです。
止まんないから僕ら美味しいんだな。
レンチンじゃねえって言って。
アーカイブすごいね、頭の。
俺は今ずっと136話まで見直してて、
また
どのタイミングで山岡と栗田がやったのかっていう。
やめろ。その感想やめてください。
ある時から栗田が山岡にタッチし始めるんです。
実際にアニメで？
エンディングとかでもう一応一件落着した後、
うん、
じゃあ飲みに行きましょうかとか言って腕組むのよ。
はい。
はい。
やらしい女でしょ、
これ。やらしい、やらしい。
いつからそれセーフになったんだと。それをね、僕は今チェックしてる。どうやったらニキさんと仲良くなれるの？
そればっかり。忙しいでしょ。
忙しい。
何やってるんですか？
美味しんぼで忙しい。
美味しんぼで忙しい。美味しんぼ忙しいです。面白いんでね。
美味しんぼ。本当にいい思う。というわけで、はい、まだまだメール届いておりますけれども、まあ、メール回でまだご紹介したいと思います。君。